おもてなしに感動、船の旅、日本へクルーズ。1、台湾の人たちは旅行が大好きです。学校や仕事が休みになると友人や家族、親戚の人たちと一緒にあちらこちらに旅行します。山に行ったり海に行ったり、湖の周りでサイクリングしたりなど、どこに行っても旅行をしている人がたくさんいます。でも台湾の面積は日本の九州くらいしかありません。しかも北から南まで高速鉄道で約90分なので、日帰り旅行も簡単にできます。ですから台湾の人々はもっと遠い海外へ行きたくなるのです。クレジットカード会社ビザの数年前の調査で、台湾人の海外旅行先で一番人気の国は日本だったそうです。回答者の 70.1% が1年以内にぜひ行きたい国として日本を選びました。この数字は第2位の韓国 24.5% や第3位のシンガポール 14.6% を大きく超えています。日本へ旅行したいからでしょうか。台湾では日本語を勉強する人も多いです。書店には日本語の本がたくさん売られています。喫茶店にもよく日本の雑誌が置いてあって、いつでも読むことができます。テレビでも毎日のように日本を紹介する番組をやっています。それで日本での流行はすぐに台湾でも流行するのです。台湾人が最も行きたい国、日本は魅力がいっぱいです。台湾にはない四季があり、秋の紅葉や冬の雪景色など、台湾では見ることのできない自然が豊富にあります。ただ日本の車は運転席が右側で道路は左側通行というのが台湾とは反対です。レンタカーで観光するときにちょっと不便に感じられるでしょう。さて、海外旅行には普通は飛行機を使いますね。ですが実はもっとリラックスして旅を楽しめる交通手段があります。それはクルーズです。今から10年以上も前ですが、私は友人と、当時はまだ珍しかったクルーズで沖縄に遊びに行きました。ものすごく楽しかったので、いつかまた船の旅をしたいとずっと頭のどこかで思っていました。そんな時、ある雑誌の広告に目が留まりました。台湾から日本の四国と九州へ行くクルーズの参加者を募集しているのです。なんと去年できたばかりの最新の豪華客船だというではありませんか。迷うことなくすぐ電話をかけて予約してしまいました。家族にはその後で恐る恐る話しました。でも母の93歳の誕生日を祝うための旅行だというと、姉夫妻も母も喜んで同意してくれました。上海で働いている私の夫は仕事を休めないため、残念ながら参加できず、お金だけ払ってくれることに。というわけで、母と姉夫婦、 私の4人で日本へのクルーズに参加しました。2、初夏の6月、私は人生2回目の日本へのクルーズ旅行に行きました。今回乗った船は2017年にできたばかりの、乗客と乗員を合わせて約5000人が乗れるとても大きい船です。日本で作られた最も大きい船だそうです。いよいよクルーズ初日です。まずはレストランなどの船内の施設の場所を確かめるため、地図を持って船の中を歩いてみましたけれども、船内が広すぎてすっかり迷子になってしまいました。スタッフさんに助けてもらい、ようやく自分の部屋に戻ることができました。船内にはありとあらゆる施設が揃っていて、まるで一つの町のようです。私のように地図が読めなくて迷子になりやすい人は、まずはインターネットの検索をおすすめします。ネット検索で食事のメニューやイベントの日程などについて何でも知ることができます。すごいと思ったのは、なんと朝早くから夜遅くまで一日中さまざまなイベントが開催されていることです。イベントのスケジュール表は毎日客室にも配られます。私の母93歳のようにネットを使うのが苦手な人にとっても親切なサービスです。映画やコンサート、ミュージカルやマジックショーなどが毎日あります。また鑑賞するだけでなく、実際に参加できる教室もあります。温水プールや温泉のような銭湯もあります。さすがは日本生まれの船ですね。
船の中にいるだけで、いつでも誰でも旅行を十分満喫できるおもてなしが用意されています。ですから高齢者や体が不自由な方、小さな子供のいる家族などにとって、豪華客船のクルーズはとても快適だと思います。
3、今回の日本クルーズは8日間で、高知県、宮崎県、鹿児島県、長崎県の4カ所を訪問しました。朝日本の港に着いたら、船を降りて大型バスに乗って各地の観光地まで行きます。夕方4時くらいに港に戻って、また船に乗ります。そして船は次の目的地に向かって出発します。最初に到着したのは四国の高知県です。ガイドさんの説明によると、高知県は観光地として魅力を高めるためにいろいろな工夫をしているそうです。例えば港を大きくきれいにし、大きなクルーズ船が入れるようにしました。そのおかげで私たちの船も立ち寄ることができました。その工事はまだ続いていて、もっと広くてもっときれいな港にするそうです。クルーズ船のガイドは英語はもちろん中国語も話せる若い日本人女性でした。日本の歴史や地方の発展の様子を詳しく紹介してくれました。今回のように台湾から船が出発するときは、英語ガイドさんだけでなく中国語のできるガイドさんも必ず乗るそうです。港に着いて船から降りると、お土産を売る出店ブースが立ち並んでいます。私たち観光客が 夕方再び船に乗るまでいつでも買い物を楽しむことができて便利でした。最初の高知県では夕方船が港を離れるときにたくさんの日本人が岸で手を振ってさようなら、ありがとうと大きい声で叫びながら見送ってくれました。人の温かさを感じることができものすごく感動しました。私たちも船の上から手を振ってまたね、ありがとうとお礼を言いました。その後3カ所の港に行きましたが、どこでも同じような感動的な経験をしました。例えば宮崎県では風船をたくさん飛ばして見送ってくれました。青い空に色とりどりの風船が舞ってその美しさに感動しました。鹿児島県ではフラダンスを踊りながら見送ってくれました。フラダンスの心地よい音楽で心が癒されました。長崎県では小学生の鼓笛隊が上手に演奏して見送ってくれました。小さな子どもたちが一生懸命に演奏する姿に胸がいっぱいになりました。どこに行っても人の温かさに感動させられました。心からのおもてなしは気持ちのいいものです。またここに来たいと思わせてくれます。し、クルーズ船のような大きい船が港に出入りするのは大変なことです。特に海の中に暗礁、見えない大きい岩などがある場合、その海域をよく知っている小さい船、パイロットボートによる誘導はとても重要です。例えば宮崎の港の周りには小島がたくさんあり、大きい船がそこを出入りするのはとても危険です。そのためパイロットボートがしっかり誘導する必要があります。運が良かったことにパイロットボートが私たちの大きいクルーズ船を安全な海域まで誘導してくれるのを自分の客室のベランダから見ることができました。大きい船の隣に並んで進みながら大きいクルーズ船の安全を守っている小さい船はまるでクジラと一緒に泳いでいる熱帯魚のようでとても愛らしく見えました。ようやく安全な海域にたどり着くと、その小さい船は海の上を一周くるりと回って「誘導が終わりましたよ、もう大丈夫ですよ」と伝えるのです。その時大きいクルーズ船も汽笛をぼーっと鳴らして、ありがとう、お疲れ様と感謝の気持ちを伝えます。小さい船と大きいクルーズ船の触れ合いはちょっと面白くもあり、とても感動的でした。5、今回の旅では4つの県を訪れ、それぞれいろいろな観光地に行きました。最も印象深かったのは宮崎県の鵜戸神宮です。洞窟に作られている神社は日本唯一で、初代の天皇の父親はここでお生まれになったのだそうです。崖の壁に建てられた神宮は小さいけれどもとても神秘的に思えました。その神宮の入り口では小さい石を売っていました。小石5個で100円です。 崖の下には大きい岩があって、その岩の真ん中の穴にうまく小石を投げ入れることができたら願いが叶うそうです。私も小石を買って投げてみましたが、何回やっても失敗。
そしてついに一回だけ上手に入れることができました。しかし穴に投げ入れることに夢中になりすぎて、願掛け、神様に願い事をすることを忘れてしまいました。
宮崎県で次に印象深かったのが飫肥の城下町です。江戸時代からの武家屋敷が並ぶ飫肥城下町は九州の小京都とも呼ばれています。とても美しくて風情のある町で、格調高い屋敷が並んでいます。それらの屋敷の立派な構えから、昔の武家の地位がとても高かったことがわかります。当時この地域は庶民は立ち入り禁止だったそうですが、今は誰でも出入りができて住民もいるということです。
私たちクルーズの客が町を観光するときはバウチャーをもらいます。バウチャーとは食事をしたりお土産品と交換したりできるチケットのことです。日本円を持っていない外国人でも買い物や食事ができるように配慮されていて、とても便利です。地図を片手にバウチャーを使って食べ歩きをしましたが、半日の滞在では物足りないと感じました。
落ち着いた雰囲気漂う静かな城下町でもっと長い時間滞在したかったです。のんびり散歩していると、観光案内のパンフレットにはない面白い発見もできます。例えば、側溝にはなんと鯉が泳いでいました。日本の特徴の一つである清潔さについては十分分かっていたつもりでしたが、まさか側溝の中でも鯉が飼えるとは思いもよらなかったことです。街歩きの途中でアンケートをしている高校生たちに出会いました。みんな制服を着ていて、英語で礼儀正しく話しかけてくれました。この街の魅力を高めるためにおもてなしの方法や観光サービスについて何かアドバイスをくださいと言われました。アンケートに回答するとき、私はもちろんすべて You、大変素晴らしいとつけました。平日なのに学校に行かなくていいのかと学生たちに聞いたら、観光客に英語でアンケートをするのが授業の一環だと答えてくれました。6. 名物も地方ごとに異なります。高知ではカツオが有名で、昔ながらの市場で刺身を食べました。どれもとても美味しかったですが、炙ったカツオは特におすすめです。高知城の前には金物屋が軒を連ねていましたから、どうやら刀も名物のようです。他の県でもいろいろな名物がありました。例えば鹿児島県の枕崎市は鰹節の生産量が日本一だそうです。それから宮崎県の宮崎牛は和牛のオリンピックで優勝したことがあるそうです。また鹿児島県で島津家別邸の仙岩園に行った時、美しい薩摩切子のグラスが売られているのを見ました。長崎といえば 私の大好きなカステラが代表的な名物です。長崎は日本で最初に外国人に開放された町なので、その当時外国人が住んでいた洋式の建物や教会なども一部当時のまま保存されています。中華街もあります。それから長崎は日本の洋食の発祥地とも言われているそうで、カステラが長崎の名物になったのも不思議ではないと思いました。甘党の私はカステラを山ほど買ってしまいました。ちなみに鹿児島県で買ったかつお節もその味は絶品です。奥深い繊細な味で、食感も台湾のものとは全然違います。味噌汁に入れても和え物として和えても、どんな下手な料理も美味しく変わるほど、何にでも相性は抜群です。七、今回のクルーズ旅行では日本について他にもいろいろなことを学びました。思い出深い経験ができ、心も体も癒されました。数々のおもてなしに感動がいっぱいの旅でした。中国語のことわざに千里の道、万貫の書というのがあります。千里の道を行くのは万冊の本を読むのに勝るという意味です。このことわざは今回の私の旅の締めくくりにぴったりの言葉だと思います。また機会があったらぜひクルーズで日本へ旅行したいです。8、この日本クルーズは母の93歳の誕生日のお祝いでもありました。母はとても元気で、気持ちも口も若い人には負けません。でも体力はなくなってきて、遠くに旅行するのは難しくなっていました。豪華客船のクルーズは船内にいるだけでいろいろな面白い体験ができ、母と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。おまけに料理も掃除も洗濯も何もしなくていいのも主婦にとっては天国です。ただ、私を疲れさせたことが一つだけありました。93歳の母はおしゃれで毎日お化粧をします。船室から出発する前にお化粧に時間をかける母を待つ時間がいつも長く感じられました。レストランに行くだけなのに、毎回着ていく服を選ぶのにも時間がかかり、ああ、まだかな、とイライラしてしまったのは事実です。でも、どこに行ってもいろいろな人から、綺麗なおばあちゃんですね、と声をかけられ、そのたびにニコニコ嬉しそうな母の笑顔を見るのが家族みんなの幸せでもありました。